モンマスのみのギアイズニュートラル。番組お聞きの皆さん、こんにちは。今日も始まりましたギアイズニュートラル、パーソナリティのモンマスのみです。この番組は心のギアはニュートラル、日常にクラッチををテーマに、アンダーグラウンドな街の情報と明日から使えそうな英語、ちょっと変わった価値観でお届けしていく番組です。今日はですね、ちょっと一人ではなく、小塚さんを、ラジカスの局長の小塚さんをお迎えして、今日は番組をお送りしていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今日はもう3回目の放送です。早いものでもう3回目、あっという間に3回目。
そうだね、
全然成長しないまま
いえいえいえ、
はい、もう3回目、どうでしょう、こう数字だけはどんどん増えていくのに、うん、全く慣れない感じなんですけど。
そんなことないよ、
本当に
大丈夫だよ
ありがとうございます、うん、なんか褒められたことってちょっとこうエンジンかかってきましたはい、そんな感じで3回目お送りしていこうと思ってますが、この収録を撮っているのが7月の中旬頃、放送されるのも、そのくらいかなっていう感じなんですけど、うん、7月といえば先日七夕がありました、うん、七夕といえば願い事を書いた短冊と笹の葉ですけど、うん、なんか小塚さん、ご自宅で何かご家族と何かやりましたか？
七夕ねないね
本当ですよね
なかなかね、ほら七夕だから食べるものとかってある？
ない
ないよね、なんかうち食べ物軸だから
軸
イベント的にはこれ正月だからお餅食べようとか、クリスマスだケーキ食べようとか、なんか食べ物中心にこう回ってくんだけど、うん、七夕ないから。
ないですね。
ないだから何もやんない、うん、
なんかこう子供たちが短冊になんか書いたとか、うんうんうん、そういう学校行事とかあるんですか？
そうそうそう、学校行事はあったみたいだけど、なんか学校でいろいろね、うんうん、自分の願い事を書いてきたよとか言ってたから、帰ってきたのかなと思いながらそうなんだぐらいの感じですよ。
そうです
ね、どうでした？
私もそのまま過ぎ去っていきました
そうなんだ。
そうですね、うん、七夕、皆さんはなんかこうやったんですかね、こうケーキを食べるとか、まあ、なんかケーキで七夕ケーキとかっていうのは出してたり、う
ん、なんかあるみたいね、
あるみたいですからね、うんうん、なんか食べたりとかしたんでしょうかね、うん、でちょっと私の話がさっき振られましたけど、うん、私の地元の北海道は七夕、うん、なんと7月ではなくて8月7日なんですよ。というのも、旧暦の七夕が、7月7日が、うん、8月7日に、うん、新暦でいう8月7日に当たるので、うん、まあ、北海道とかあと仙台とか、うん、いくつかの地域はその七夕、旧暦の七夕を引き継いでるみたいですね。
なるほどね、うん、
私今年は特に、まあ、何もしてないんですけど、うん、自分の地元の北海道ではですね、七夕、七夕の夜は、うん、子供たちが近所のお家を回って、うん、お菓子をもらいに行くというイベントがあるんですよ。
それ違うイベントみたいだよね
ちょっとそう、うん、ハロウィンみたいですよね。
そうだよね、まさにね、うん、
でそのお菓子をもらうときに必ず歌う歌があるんですけど、うん、その歌っていうのが、うん、ろうそく出せよ、出さなきゃ引っかくぞ、おまけに買っちゃくぞっていう歌なんですけど
初めて聞きましたそれ
そう、なんでろうそくなのかちょっと私も分かってないんですけど、これを歌って、うん、近所のお家のインターホン鳴らして、はいって出るとこの歌は子供たちが大合唱して、そうするとお菓子をもらうっていう、
あれじゃない、笹の葉サラサラじゃないんだね。
あー全然違いますね。そうだから北海道で子供の時だからその笹の葉に願い事書いてとか、うん、そういうのじゃなくて、もう私の中では完全にこのお菓子をもらうっていう、
お菓子をもらうのが七夕だったんだ
っていうイメージでしたね。
そうなんだ。
織姫とか彦星とかそっちのけで。
あ、そうなんだそういうのもないんだ。
ないですね。あ、おそらくその、まあ、小学校で短冊とか書いたかな、うんうん、 書いたのかもしれないんですけど、
忘れちゃったね、
忘れちゃいましたね。もうとにかく袋いっぱいのお菓子のことしか
そっちの方がね、
そうなんですよ、うん、そんな子供の頃私は過ごしたんですが、うん、まあ、皆さんの地域にはこういうなんか七夕にちなんだ風習とかイベントってあるのかなって思いましたけど、うん、まあ、北海道のこのイベントって本当七夕っぽくはないんですけど、
そうだね、ちょっと聞きたいね、はい、全国どんな七夕があるのか
聞いてみたいですよね。はい、ということでですね、うん、今日のラインナップいきたいと思います、はい、まず一つ目のコーナーは、うん、ニュートラルビジョン、初めてこのコーナーやってきますけど、私の独断と偏見によるモンマスのみの独り言コラムコーナーです。このコーナーでは、私が好き勝手に思ったことをただただ述べていくコーナーなんですけど、うん、今日のコーナー、今日はですね、なかなか興味深いツイートをご紹介していこうかなと思います。医療ハラスメントについてのツイートをご紹介しようかなと思ってるんですけど、小塚さん、なんか医療ハラスメントを受けたっていうことありますか？
医療ハラスメント、
なんか
ひょっとしたら受けてても気づいてないのかもしれない
まあそうですよね、なかなか多分ないと思うんですけど、うん、まあ、今回なんかその受付の方からなんかちょっとこう何とも言えない対応をされたっていう方がお怒りのツイートをしてたので、
ね、
そちらについてご紹介してちょっと私もいろいろお話ししていこうかなと。
そちらの業界にもいろいろと、
ちょっと足を入れ
てましたからね、
はい、
なるほど、
お話ししてみようかなと思います、はい、うん、はい、皆さんもこうなんかあるかなと思って、うんうんうん、ぜひぜひ聞いてみたいですね、
はい、
はい、で2つ目は、明日使える英語を皆さんにお届けしていきます、うん、What does that mean のコーナーです、うん、今日のお題は Could I を使いこなす、うんうん、ということで、仮定法加工、
ほう、
覚えてますか？
仮定法加工、
はい、
いや覚えてないなんか暗いって敬語なんだよね、確か。
そうです、そうです、
そこだけ、うん、丁寧にこう海外旅行するとき丁寧に言葉遣いしなきゃいけないなって思ってたから、
はい、
くだいを使いましょうっていうのは、
はい、
結構意識してました。
ああ、そうだったんですね、うん、結構海外旅行行かれるんですか？
結構行ってました。
ああ、うん、行きそうバッグ一つで行きそう、
バックパッカーやってました。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、
まだ未だにその残りが感じます
本当もうないよ、
そんなの。本当ですか？
ないよ
皆さんこの加工、うん、仮定法加工覚えてますでしょうかね、うん、今日はちょっと一緒にそれをやっていこうかなと思います、
はい、
で一緒に紹介するフレーズは、うん、この Could I を使ってどこかに行く時間を確認するときに使えるフレーズも一緒にご紹介していきたいと思います、はい、はい、てな感じで本日お送りしていこうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。変わった価値観で好き勝手に語る独り言コラムコーナー、ニュートラルビジョン、
はい、
はい、このコーナーでは私もマスノミが独断と偏見で思ったことをただただ述べていく独り言コラムコーナーです、うん、ちなみにあのところで、小塚さんはツイッター使ってると思うんですけど、うん、
はい、
どんな使い方されてますか？
もうどんなっていうほど意識してないです。
あ、
うん、なんかもうなんかちょっとなんだろう、これ外に出さないとたまるな、うん、的な時に、
うんうん、
ちょっと出すぐらいの感じ。
なるほど、
うん、これ役に立つ、皆さんの役に立つかなとか、
うん
うん、でそういうのをちょっと黙っとけないところをポッと出すぐらいで、
あ、
うん、そんなもんですね、
ま
あ、
そんな感じですよね、うん、まあ、皆さんもそんな感じに使っている方が多いと思うんですけど、うん、私もあの情報収集したりとか使ってるんですけど、うん、はい、まあ、そんな感じで、今日は先日リツイートで回ってきたツイートに、うん、なかなか興味深いものがあったので、
はい、
そちらについてお話ししていこうと思います、ご紹介するのは、大学病院の受付で感じた医療ハラスメントについてのツイートです、内容なんですけど、うん、相手にとってはこれ相手っていうのは大学病院ですね、
はい、
大学病院にとっては、うん、たくさんの業務の一つでいちいち相手にするのが面倒なんだろうけど、うん、まあ、それを態度に出さないでよと、そして初めから善処して、普通の会社ならありえない対応ですよっていう風に書いてるツイートでした、うん、これ今回何があったかというと、ツイートした人が診断書とレントゲン写真を、病院に引き取りに行ったところ、レントゲン写真が入ってなくて、うん、それを受付に、なぜ入っていないのかを確認したら、 受付の人が、まあ、先生に確認しておくのでまた1週間後に来てくださいって言ったそうなんですね。ただこの人すでに先生とは、まあ、この今日っていうか取りに来た日に、うん、このレントゲン写真も受け取る話をつけていたようなんですよ。なので、うん、これはおそらくですね、まあ、私の考えなんですけど、うん、まあ、病院側の連絡連携プレーのミスなのかなと思います、うん、そうなのにもかかわらず、受付の方が私の判断でこうどうすることもできないから、うん、とりあえずまた来週来てくださいとか、レントゲン写真ないのない、うん、レントゲン写真ない状態で、うん、役所に提出してみたらどうですかと、うんうんうん、まあ、なかなかこう無責任なことをおっしゃられたようなんですね、うん、でまあこれを聞いたこの人が、まあ、カチンときたらしくて、うん、まあ、おたくらにとってはこう仕事、うん、日時業務だから病人を待たせるなんてどうでもいいことだけど、うん、まあ、こっちはこの人もこう仕事とか体調とか調整してこの日来てるのに、うん、もらえないと、それは明らかに病院側のミスじゃないかと、うん、その CD なんてレントゲンの写真なんてもうすぐ誰でも焼けるんだろうってこう切れた結果、うん、まあ、この受付の方が関係部署にすぐ連絡してくれて、なんと5分でレントゲン写真もらえたそうなんですね、うん、これひどくないですか。
まあね、5分でできるんだね。
そう、結果5分でできてるんですよ、うん。そうなんですよね。しかもこの人によると、うん、ここの病院はこういう書類のミスとかが結構多いらしくて、うん、まあ一言で私が言わせてもらうと、うん、まあ、ちょっとずさんなのかなとは思っちゃいましたね、
うんうんうん、なるほどね。
ただまああれなんですよ、ただ病院って大学病院ってやっぱ大きいんで、うん、関係部署が多いんで、うん、受付でもわからないことってやっぱり多いと思うんですよ、うん、小塚さんも経験あるかわかんないですけど、うん、私もまあ違う病院に行った時、病院に受診した時に、うん、やっぱちょっとわかんないんでお時間くださいって言って、うん、待たされることやっぱあるんですけど、うん、それって自分たちではわかんないから他に確認するっていう時間なんですよね、うん、なんでまあそれは仕方ないのかなって私はちょっと思ってるんですよ、うん、ただ今回これ何がひどいかって、うん、自分がわからないことをわからないのにこう外に確認しないで自己判断して患者さんに勝手に伝えちゃってるってとこだと思うんです
よ、ね、なるほどね、そうだね、うん、その場しのぎをやっちゃったんだね。
あ、そうですそうです、ね、なるほどね、そう、うん、そんな感じ、その場しのぎですね、うん、しかもですよ、これ役所に提出しなきゃいけない書類だったらしくて、うん、その書類に関してもとりあえず出してみればみたいなちょっとこれも その場しのぎの動向いてるかなってちょっと思いましたね、うん、
これは怒るわなこれは怒るわ。
そう、うん、まあ分からないことはこう自己判断しちゃいけないのかなって思って私はこのツイートをちょっと持ってきたんですけど、うん、まあ、これ医療ハラスメントってことで話題に上がってましたけど、うん、これ医療ハラスメント以外にも、まあ、なんか例えばどっかの喫茶店に行ってとかそういう違うところでもこういうことって起こりうるのかなって、う
ん、まあでも分かんなかったら分かんないなりにやっぱり適切な対処を、うん、取りましょうってことだよね。
そうだと思いますね、うん、ちなみにこのツイートに対していろいろと意見が、反応があったのでそちらもご紹介していきたいと思います、はい、これは多分一般の方だと思うんですけど、うん、先生はじめ受付病院の受付の態度が悪いと、うん、この病院の体制はダメなのかもと感じます、うん、で私なら受付の一番偉い人を呼んでくださいって言ってから事情を説明しますっていう方がいました、
ね、なるほど。
あとはこの方は看護師さんですね、うん、看護師です、一律に論じるのは不可能ですが、うん、患者さんと医療人の日常は違うことを想像できる看護師でありたいと思いますという意見がありました、うんうんうん、あとは逆にこれは反対意見なんですけど患者を見下すなは医療側に対するハラスメントかと、まあ、こういう意見もいろいろありましたね、うん、はい、まあ、私もともと病院で働いてたので、うん、こう患者さん、看護師さんの意見にもあったように、うん、まあ、患者さんが見てる医療と医療人が見てる医療ってやっぱ違うなっていうのは改めて、うんうん、考えました。
なるほどね、
まあ、というのも、うん、私とか、まあ、看護師さんもそうですけど、うん、日時業務なので、うん、明日も昨日も今日も同じ、うん、治療していくわけですよ、うんうん、でも担当する患者さんっていうのは これが一生一代の大事。
そうだね。
なので、うん、私にとっては昨日も明日も、うん、明後日も同じことだけど、この人にとっては一生に一回だけのことっていうことを常にこう意識をして、うん、漫然と仕事をしないように襟を正して一応仕事はしてましたね。なのでなんかこういうちょっとわからないことをなあなあにしちゃうのを見るとちょっと許せない気持ちが出てきちゃって、まあ、あの言わんとしてることはわかるなと思いました。ただはあのやっぱ大きい病院なのでちょっとその確認に時間がかかっちゃうってところだけは、うん、まあ、あの他の皆さんにもちょっと知っててもらいたいなとは思いましたね、はい。なんで、まあ、改めてこうプロとして働くことを考えさせてくれるツイートでしたので、はい、ご紹介させていただきました。
はい、
はい、以上ニュートラルビジョンでした。
ラディキャスネット
ホットゾミン、はい、明日使える英語を皆さんにお届けしていくコーナーです。
はい、
はい、現在英語を勉強中の私が身につけた英語のスキルをアウトプットしていくコーナーですけど、うん、英語が苦手な方は一緒に覚えて、得意な方は間違っていないかチェックをしながら聞いてみてください。
はい、
ということで、小塚さん英語はどうですか？うん、
もうね、僕バックパッカーやってたの10年以上前なんで、それ以来に使う場所ないですもう錆びついてます。
そうなんですね、うん、じゃあちょっとこうあの、うん、錆びを取る感覚で、ね、一緒に参加、
いいパーソナリティさんが入ったなと思って僕の英語を呼び覚ますコーナーが来たぞと思って、
おっと
ディレクターをやりながら学んでました。
はい、ありがとうございます私も学んでる途中なんで一緒に、はい、頑張っていきましょう。
はい、
お願いします。はい、今日のお題は Could I を使いこなすということで、うん、例文は Could I go to the shop with you at 11?、
うん、
これを日本語にするとどんな意味になるでしょうか？
Could I go to the shop with you? ん？ 11 時に、
やばい、これ答え出そうだぞ。
え11時にあなたと、
はい、あ、じゃあ行きますね。答え出そうなのでなんかここで答えてたら番組終わっちゃう。
そうなんだ、よかったよかった、僕が優秀じゃなくてよかった
いやいやいやいや、今出そうだったんでちょっと行きますね、
はい、
ということで今日は could I、うん、could ですね、 could の使い方です。 could、could 覚えてますか？うん、まあ、さっきもちょっとお話ししたんですけど、うん、中学生の頃にこの家庭法過去やってると思うんですけど、はい、まあ、この家庭法過去に対しての細かいことは分かりやすい、ホームページとか、参考書があるんで、ね、まあ、そっちにお任せして、
そうですね、う
ん、はい、この家庭法過去ってその、うん、さっきも一番初めに小塚さんおっしゃってたように、うん、こう丁寧なイメージがあります、うん、かもし、あとはそう相手に尋ねるときとか、うん、そういうときに使うんで、まあ、何々かもしれないとか何々だろうっていう、こうちょっとこうほわっとした、うーん、なんだろう、こう遠回しなイメージがあります、
うんうん、
はい、つまり、遠回しの言い方で、そう、丁寧に相手に何か質問したいときに使える用法です、
はい、
だからこの could I は、遠回しの言い方で丁寧に話し相手に質問している感じですね。でこれ could は一応 can の過去形ということで、
はい、
まあ、can の意味はできる、
うん、そうですね、
はい、うん、できるも踏まえるとこの could I にはどんなイメージがありますでしょうか？
キャンの過去形って言ったらもうなんかできたっていう感じに思っちゃうんだけど、うん、そうでもない
ん
だ
よね。そうなんですよね、うん、そこが多分家庭法過去の過去っていうところ、うん、でこれを多分話するとこれ番組終わっちゃうんで
そうだよ、ね、
ちょっとここは割愛させてもらって、うん、まあかもしれないとか、うん、柔らかいイメージっていうところで、うんうん、まあその相手に柔らかく質問したい、うん、でできるっていう意味を踏まえたいとなると、はい、何々してもいいでしょうか、うん、私が何々してもいいでしょうかっていうイメージになります、はい、つまり、Could I go to the shop with you at 11? は私が、Go to the shop with you at 11? してもいいですかっていう感じになってきました。さてさて、少しずつ電報が見えてきたので、
はい、
小塚さんがなんか訳せそうなので訳しちゃいましょう大丈夫です、うん、はい、Go to the shop with you は訳すとどんな感じになりますか？
あなたとお店に行きます、行く、
はい、うん、OK です、そんな感じです、
はい、
じゃあ at 11は
11時に、
はい、じゃあ合わせると、うん、Could I go to the shop with you at 11はどんな感じになりますか。
うーん、
合わせてください、もう
大丈夫かな、できるかな、大丈夫
です、プラモデル作るように
11時に、
はい、
お店に行っていいですか。
そんな、さっきせっかく言えたのに
違う、
まあ、そんな感じ、
そんな感じ、
そんな感じ、うん、11時に、うん、そう、あなたと一緒にお店に行っていいですか。
なるほど、
はい、で、はい、クドなので、まあ、結構丁寧な感じなんですよね、うんうんうん、まあ、行きますでしょうかみたいな、ちょっと堅苦しいというか、うん、なんでこう、まあ、あの先輩とか上の、うん、目上の人に使ったり、あとはこう、まあ、旅行先で全く知らない方に、うん、あの質問するっていうのにはクドとか使えるんですけど、うん、はい、まあ、友達とかだったらもうちょっとこう砕けた感じでいいので、うん、こうなるとちょっと難しいんですけど、うん、キャンに変わるんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、そういう時は友達とか、うん、今行けるとか、うん、ちょっといいとかいう時はキャンで行けるっていう、ちょっと複雑かもしれないんですけど、まあ、丸暗記で
そうだ、ね、
うん、使ってみてください。はい、ではここで、Could I go to the shop with you at 11を使ったシチュエーションを一つご紹介します、
はい、
このシチュエーションは友達同士での会話です、うん、Can I go to the movie with you at 11? Maybe 12? I need time to get ready. Is it okay? Okay. さあ、これどういうシチュエーションでしょうか、うん、
これは、
はい、
11時に映画に行ける、
うんうん、
って聞いたら、
はい、
Maybe 12だから12時、多分12時になるかな、うん、とか言ってたら、
うんうん、あ、そんな感じ、そんな感じです、はい、
I need time to get ready。 これわかんないね。
あまあ、この子はですね、うん、これ実際に私が友達とやった会話なんですけど、この子は、まあ、11時に私が今から映画、今から 家出て映画行ける11時に、うん、って聞いたら、うん、この子はまだ準備をしてなかったので、うん、まあ、自分の身支度に、うん、1時間ぐらいかかるから、うん、12時ぐらいでいいって聞いてて、うんうんうん、まあ、私がいいよって、うん、OK って返した、はい、感じだったんですよね、うんうん、と、まあ、仲のいい友達だったらこんな感じでキャナイで行けるのかなって感じです、ね、うん、
はい、
はい、今日は Could I を使いこなすと題して、Could I go to the shop with you at 11を紹介しました、
はい
はい、時間とか場所を変えて、自由に使ってみてください、はい、明日使える英語を皆さんにお届け What does that mean のコーナーでした。はい、ではエンディングです。
はい、
オープニングでも言ったんですけど、うん、今日はもう3回目の放送になります。
そうだね、
終わっちゃいますけどねそう、前回の放送もこう自分の復習と思って聞いてたんですけど、うん、ものすごく喋るのに必死になってるのがすごく伝わってきて、うん、なんでかなって考えてたんですけど、うん、1回目の時は原稿を読んでいる感、うん、原稿を読んでるぞっていうのがすごく強かったので、うん、そういうのやめようっていうのを意識してたんですよ、
はい、
そうした結果その原稿を読んでる感をやめようっていうのに必死になっててその必死さが、うん、にじみ出てたっていう感じでした ね、
う
ん、すごい、とりあえずこう全部言い切るぞみたいな、もう気迫がすごかった感じでしたね、うんうん、いっぱいいっぱいでした。
いえいえ、学びですから。
そうい
いんです。
言われちゃったけど、はい、小塚さん必ず言う学びなんでね、
うん、そう
少しずつやっていきたいなと思ってて、
はい、
今日はいっぱいいっぱい感をまずはなくしてみようと思って、うん、小塚さんと一緒喋りながらやってみました、
はい、
いかがだったでしょうか ね、
どうなんだろうね、リスナーさんは、
う
ん、
そうです ね、ちょっと聞いてみたいです ね、
うん、そうですね。
まあ、ちなみに1回目の収録の前に、うん、ここに初めて面談来た時にお試しで撮らせていただいたじゃないですか、
はい、
お試しで撮らせていただいたんですよね、うん、でその時の喋り方が、ね、うん、今までの中で一番いいのかなって思って、
ね、何なんだろうね、その初対面の時の方がリラックスしてたのかな、なんかゾーンに入ったのかな、
何なんでしょうかね。
いやでも全然今日もいけてましたよ、
はい、あ、本当ですか、うん、聞いてくださってる皆さんも笑いながら聞いてもらえたら、はい、いいのかななんて思ってます、
はい、
はい、 まあ、少しずつ良くなっていくと、ね、学びなんでね、
う
ん、
そうそう、いやもう全然大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
全然大丈夫、この調子でいきましょう。
この調子でいきましょう、うん、
大丈夫です、
はい、皆さんも楽しんで聞いてみてください。あ、楽しんで噛んじゃった。皆さんと楽しんで番組作り上げていけたらいいなと思ってます。はい、今日は小塚さん一緒に話してくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではそろそろお別れの時間です。ここまで聞いてくださってありがとうございました。心のギアはニュートラル、日常にクラッチを、ギアイズニュートラル。パーソナリティのモンバスナミでした。